こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今回はあなたが共有してくれた資料、ブログロイヤルティ構築戦略、これを深掘りしていきたいと思います。今回のミッションは、単なるアクセス数ではなくて、あなたのブログが読者にとって自らの進路を切り開くための、不可欠な装備になる、そのための論理的な技法を明らかにすることです。裁縫者をあなたの思想と歩みを共にする支持者へと変えるには、具体的に何をすべきか、早速紐解いていきましょう。
非常に興味深い資料ですよね。ロイヤリティを感情論ではなくて、読者の知能の拡張と定義している点が、まずユニークだなと。再現性のある戦略として構築しようという強い意志を感じますね。
その戦略の、いわば最初のステップとして、セールスライティングのパソナの法則を応用するという視点がありますね。ただ、そこで一つ気になったのが、A、アジテーションの部分です。読者の痛みを煽るって、一歩間違えると、嫌われてしまいそうじゃないですか？
ああ、いい点ですね。ここで重要なのは、ただ不安を煽り立てるわけではないということなんです。資料にある、札幌でのホワイトアウト体験という話。あれがいい例です。まず、情報が多すぎて何も見えなくなる、認識の麻痺という共通の問題を提示する。
プロブレム、問題の提示ですね。はい。
そして、その状態が続くことの危機感を読者自身の言葉で再認識させる。これがアジテーションです。その上で初めて深層北策という独自の解決策、ソリューションを示すわけです。
なるほど。
この丁寧な段階を踏むことで、単なる煽りではなく、切実な問題提起として機能するんですね。
あ、その流れが重要なんですね。さらに、真に自立を志す の絵と対象を絞り込んでいる点もメッセージが深く刺さる要因になっていそうですね。
まさにその通りです。全員に好かれようとせず、覚悟のある読者にだけ語りかける。だからこそメッセージが薄まらないんですよね。
そうやって読者の心を掴んだとして、その効果、つまりロイヤリティが本当に高まったのかをどうやって知るのか。ちょっと手応えが分かりにくい気もしますが、その点はいかがでしょう？
そこがエンジンの性能を測るダッシュボードの部分ですね。資料では客観的な指標を2つ提示しています。1つは指名検索ボリューム。
指名検索ですか？
はい。精神誘導思考砲弾というその固有名詞でどれだけの人が検索してくれているか。これがあなたのブログが単なる情報源ではなくて、読者の頭の中に特定の場所として認識された証拠になると。
とはいえ、それってブログを始めたばかりの人にはかなりハードルが高い指標じゃないですか？
もちろんです。おっしゃる通りです。ですから、もう一つのより身近な指標が重要になります。それがエンゲージメント時間。
滞在時間。
資料では1記事あたり3分以上という具体的な数字を挙げていますね。これは読者がただ情報を流し読みしてるんじゃなくて、あなたの思考プロセスを等体験する思考の動機が起きているかどうかの、バロメーターになるわけです。
なるほど。テクニックで引きつけて数字で効果を測ると。では、そのエンジンを動かし続ける燃料というか、一番大事な部分は何なんでしょう？資料を読み解くと、それは人間味と専門性の絶妙なバランスにあるように感じました。
まさにそこが核です。資料では完璧な論理、いわば鋼の心臓だけでは不十分だと。そこに自身の迷いや失敗談といった事実に基づく葛藤を組み込むことが重要だと説いています。
葛藤ですか？
はい。例えば資料に出てくる INTJ。これは非常に論理的な思考を持つ性格ですね。それと HS 型 HSP。つまり刺激を求めつつも繊細な感受性を持つ気質。このある種両極端な特性を掛け合わせることが独自のブランドを生むと。
ああ、なるほど。完璧な理論武装だけじゃなくて、その裏にある人間さこそが人を引きつける磁力になるということですね。毎月の収益やNISAの運用状況を公開しているのも、その葛藤と克服の物語をリアルに伝えるためと。
そういうことです。流動的な現実と向き合い続ける姿そのものが読者に勇気を与える。結局、これらの戦略が示唆示す結論は一つなんですよね。ロイヤリティを高める究極の秘訣は、あなた自身が想像以上の未来を体現し続けること。あなたの歩みそのものが読者にとっての希望という名の光になると資料は締めくくっています。
あなたの旅路そのものが最高のコンテンツになるわけですね。では最後に、この資料から発展させて、一つ思考を深めるための問いを。資料では、あなたが AI を駆使して読者に価値を提供することが強調されていました。では、信頼する人間、つまりあなたによって選び抜かれ、AI で強化された洞察を受け取り続けた読者自身の思考様式には、長期的にはどのような変化が起こり得るでしょうか。ぜひ考えてみてください。